シネマ銀幕の夜、こんばんは、斉藤ひろみです。
こんばんは、矢沢俊彦です。
矢沢さん、11月ですね。
そうだね。
少しずつ寒くなってくるので、11月は心がほっこりする作品をご紹介できたらなと思っています。今日はですね、はい、2015年のマイ・インターンという作品、監督がナンシー・マイヤーズさん、脚本もなんですけれどもね。こちらはアン・ハスウェイさんを扮するジュールズが、社長のそのファッションサイトっていう本当に若者向けのサイトを運営する会社にインターンとして、ロバート・デ・ニーロさんを扮する70歳のベンがやってきて、そこでいろんなことが起きるという作品なんですけれども、70歳にしてインターンです。インターンとしてアン・ハサウェイさんの下につくんですけれども、新人として若者からも積極的にいろいろなことを教えてもらいながら、でも若者から求められれば押し付けがましくなく、今まで生きてきた古き良き時代の紳士の在り方を若者たちに説いていくという、本当にね、なんかね、ほっこりする話なんです。ジュールズとも年齢を超えた親友のようになっていくんですけれども、でその中で私の好きなシーンがありまして、そのベンはいつもね、アイロンがかかった綺麗なハンカチを持っているんですね。で若い社員が、なんでハンカチなんか持ってるのって聞くと、ハンカチはね、必ず持って歩くんだよ、なぜなら女性が泣いている時にそっと手渡すんだよっていうシーンが大好きなんですが、本当に映画の中で泣いている女性がいるとさっと差し出したり、ちょっと具合が悪い時にもさっと差し出したり、ああ、こんな素敵な風に年を重ねられたらいいなと思わせてもらえるシーンがたくさん登場します。それではマイ・インターンから、ジョアン・ギルベルトさんとスタン・ゲッツさんで、イパネマの娘。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたします。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします。11月5日から公開になりましたエターナルズからご紹介していきましょう。そう、マーベルスタジオ作品ですよ。そして今回監督がノマドランドでアカデミー賞を受賞しましたクロエ・ジャオ監督作品です。エターナルズ、このエターナルズというのは不老の種族で、人知を超えた力で7000年にわたり人類を密かに見守り続けてきた者たちのことなんですよね。実は地球はアベンジャーズエンドゲームのその後、地球にサノスをも超える未曾有の脅威が迫ってきていました。その新たな脅威が迫って、なんと地球滅亡まで残された時間はたったの7日。その時立ち上がったのがこのエターナルズの面々10人の方々なんですね。その10人は実はそれぞれ世界の各地でこの現代社会の中で静かに暮らしていたんですけれども、ぎゅーっと結集しまして、さあ人類の危機に立ち向かってくださいます、どうなることやらということなんですが、矢沢さん、いかがでした？
いやーね、さすがマーベル、面白いよ。これね、アベンジャーズが現れる以前から地球にいた人たちというのか、この種族エターナルズで人類をずっと守り見守ってきたんだけれど、アベンジャーズが戦っている時も実はじっと地球を見守り続けていたんだよね。新たにサノスとの戦いが終わった後、大きな敵がまた再び人類を襲ってくる。そこで彼らが地球上に散らばっていたんだけれども、また再結集するというところから始まるんですけれど、これは面白いよ。
このエターナルズの面々なんですけれども、全員がとにかく個性的なんですよね。この見た目は子供から大人まで、本当に強いんだけれどもユーモラスもあって、どこか親しみが持てたりして、今のこの時代の多様性ということでもなんかすごくつながることっていうか、つながるところがあるなと思ったんですが。
そうだね、彼らは普段は人間の姿で人類を見守ってきたんだけれども、今回襲ってくる人類最古の敵ディビアンツと言われているんだけれども、このディビアンツは7000年前地球上で戦っていたんだけれども、再び現れる。その背景にあるのは 何なのかっていうところが、まあこの映画の本当にポイントになるところなんです。
はい、で10人のエターナルズなんですけれども、特に セル氏に扮しているのがジェンマ・チャンさん、そしてイカリスに扮しているのがリチャード・マッデンさん、そしてセナに扮しているのがアンジェリーナ・ジョリーさんなんですよね。
そうだね。その他にもエジャック、まあ、グループのリーダー役なんだけれども、フリーダのサルマ・ハイクさんが出ていたり、まあ、いろいろな人が出てますけれども、彼らはそれぞれ自分の得意な技というか力を持っているんだけれども、そこで映画の中で存分に発揮してくれるんだけれども、このエターナルズ自体が一体どういう存在で、なぜ人類を守っているのか、そして彼らはどこから来たのか、この映画を見ているうちにだんだん読み解かれてくるんだけれども、実は裏の裏がいろいろあるんです。
11月5日から公開になりましたエターナルズ、上映時間は2時間36分の作品です。続いても同じく11月5日に公開になりました本当のピノッキオです。こちらはイタリア映画なんですよね。監督脚本がマッテオ・ガローネさん、こちらなんですけれども、アメリカのアカデミー賞で衣装デザイン賞、メイクアップ&ヘアスタイリング賞にノミネートされまして、イタリアではもう大ヒットした作品なんです。本当のピノッキオ、ピノキオの話なのと思う方多いと思うんですけれども、皆さんが知っているピノキオの話というと、私もそうなんですけれども、あのディズニーのアニメーションのあのジミニークリケットがフェンユーイシャポンのスターって星に願いを歌う、あの作品がドーンとイメージされてしまうんですが、この作品はもっともっとダークな深い大人のファンタジー作品となっています。実はですね、1883年にイタリアで出版されたカルロ・コッローディさんのピノッキオの冒険、こちらがもう全てディズニーの原作にもなっているんですけれども、この原作を知らない人が多いということで、監督がもう一度読み直して映画化してくださいました。しかも実写版なんです。ジェペットじいさんに扮しているのがライフイズビューティフルのロベルト・ベニーニさん、そしてピノッキオにはフェデリコ・エラピ君という少年が扮しています。矢沢さん、面白かったですね。
いやね、ある種ね、ちょっと大人が見るにふさわしいダークファンタジーだけど、ちょっと怖いのかなって最初思ってたんだけど、いや、なかなかいい出来上がりですね。あの圧倒的な映像美、そして大人のためのおとぎ話、とっても神秘的な作りになってますね。
そうなんです。あの映像がいかにもイタリア、ヨーロッパで作ってくださったという、本当に美しい絵画を見ているようなシーンがたくさんありましたよね。
そうだね。僕らが知っているそのピノッキオのイメージとはちょっと違ったんだけれども、これが本来持っている原作の世界観、社会風刺や示唆に富むストーリー、そういったことが盛り込まれてますよね。
はい、ストーリーはもう皆さん知ってるよと思うかもしれないんですけれども、まず始まりが、ジェペットじいさんは本当に貧しいんです。食べるものにも困っている。着るものも、これもひいじいさんからもらったんだよというような服を着て、そして何とか生活をしていきたいということで、丸太から人形を作って人形劇をしようかなって、そういうところから始まるんですよね。不思議な丸太から作った人形、そのピノッキオがなんとパパと喋って、ジェペットじいさんがいろんなことこれからそのピノッキオに教えてあげようと思うんだけれども、ピノッキオは飛び出していってしまうんですよね。そこからいろんな冒険が始まるんですが、ディズニーのピノキオとは違う冒険が始まっていきます。でもダークなんだけれども、ピノッキオがね、とっても可愛かったですね。
そうだね、僕はこれ見ていて思うんだけれども、例えばグリム童話なんかもそうなんだけれども、ちょっぴり怖い部分、ちょっと大人向けの部分っていうのがお話の中にあるんだけれども、この映画を見ていてね、そうだな、僕はギレルモ・デルトロが作る世界、その世界観にちょっと相通ずるものを感じましたね。
そうですね、実はギレルモ・デルトロさん、それから ロバート・ゼメキスさんもこのピノキオの映画を作ろうという計画があるそうですね。
この2人が作るとまたどうなるかっていうのは楽しみだよ ね。
まずはこの本当のピノキオで本当のピノキオを 楽しんでいただいてからご覧いただくとまたいいのかなと思います。本当に実写版なのでメイクとかそれからいろいろ CG ももちろん使われるんですけれども、そのメイクで擬人化していく猫キツネカタツムリ、こちらは見物になってますのでお見逃しなく。本当のピノッキオ2時間4分の作品です。こちらも同じく11月5日公開、アンテベラムです。こちらはゲットアウトとかアスのプロデューサーが新たな衝撃を呼び起こすパラドックススリラーとなっています。本当に斬新な脚本で見ていて、どうしたの、なんか変と、もうねパラドックスの世界に迷い込んで、ちょっと待ってとなる、今まで体験したことのないようなスリラーでした。映画の冒頭にウィリアム・フォークナーさんの過去は決して死なない、過ぎ去りさえしないのだという言葉が意味深に登場して始まります。本当に簡単にストーリーをご紹介すると、まずアメリカ南部のプランテーションで囚われの身となって過酷な労働を強いられている女性エデンが登場します。そして今度はまた別でね、リベラル派として知られるベストセラー作家のベロニカという女性が登場します。このベロニカは本当に優しい旦那さんと可愛い娘と幸せに暮らしているんですね。この2人の女性が登場するんですけれども、この2人の女性をちなみにムーンライトドリームで絶賛を博した、もうグラミー賞候補も何度もなっているシンガーのジャネール・モネイさんが扮しています。で、その囚われの身のエデンなんですけれども、ここでは自由に言葉を発することも禁じられています。とにかく屈辱と恐怖の日々に耐えながら生きているんですけれども、ある悲劇をきっかけに奴隷仲間と共に脱走計画を実行していきます。で、一方このリベラル派のベストセラー作家のベロニカなんですけれども、ある日ニューオーリンズでの講演会に招かれて、本当に力強いスピーチで拍手喝采を浴びた後、なんとその後友達と一緒にディナーも楽しんでいったベロニカだったんですが、奈落の底へ突き落とされる恐ろしい罠が待ち受けていました。このベロニカとエデン、それぞれ本当に突然引きずり込まれた理不尽な極限状況、一体彼女たちを脅かしているものは何なのか、得体の知れない正体とは何なのか、衝撃の真実とは、もうこれはストーリー聞いていても、何のことと思う方多いと思うんですが、矢沢さんいかがでした？
僕は単なるスリラーっていうか怖いだけが売り物の映画だったら今回ご紹介しなかったと思うんですけれども、これはねいろんな意味で示唆に富んでる映画だと思うし、このベロニカとエデンという2人の役柄、それを同じジャネール・モネイが演じているんですけれども、そうか、そういう意味だったのかというのがこの映画のラストに解き明かされるんですけど、これは言えない。だけどこの構成がね非常にうまい。だからこの映画をね見てるとね、怖いんだけれども、ストーリーが非常によくできていて、ストーリーテラーとしてこの監督はうまく構成しているなと思いました。
はい、監督は長編映画デビュー作を果たすというジェラルド・ブッシュさんとクリストファー・レンツさん2人が監督ユニットとして担当していらっしゃいます。
とにかくねこの2人、言ってみれば強い女性そして賢い女性を描いてます。そして人種の差別も描いてます。決してスリラーというだけではなくて、いろんなメッセージをきちんと持ちながら映画の構成もうまく作られています。ちょっとねナイト・シャマランをふっと僕は思い出しました。
アンテベラム1時間46分の作品です。さて今日はご紹介した3作品からプレゼントありますよ。まずはエターナルズから、エターナルズオリジナル USB を3名様にプレゼントいたします。そして本当のピノッキオアンテベラムからは3組6名様にチケットをプレゼントいたします。番組ホームページ応募フォームからどしどしご応募ください。どちらの作品をご希望か必ず書いてくださいね。締め切りは11月10日水曜日です。そうそう、エターナルズオリジナル USB はホームページに写真を載せておきますのでね、かっこいいですよ。当選者さん発表です。 場所はいつも旅先だった3組6名様、大阪府堺市ののりちゃんさん、大阪府大阪市のりょうパパさん、東京都渋谷区のあいちゃんさん、おめでとうございます。当選いたしました。のりちゃんさんが、若い頃見た映画キム・ノバクが素敵で、キャバレロが奏でるショパンのノクターン、胸が熱くなってしばらくぼーっとしていましたって。あ、愛情物語ですね。ほんと素敵でしたよね。それからりょうパパさん、映画番組を超えた温かい番組ですね。ラジオから広がるリスナーのは秋らしいバナー、素敵です。プレゼントも当たるといいなって。当たりましたよ、おめでとうございます。他にもね、あのリスナーの皆さんからラメゾン白金さんのバナー、素敵です、秋らしいですねっていただいてます。ありがとうございます。それから愛ちゃんさん、秋ですね、映画を見たくなる季節ですね、いつも週末に見る旧作の参考にさせていただいていますって。ありがとうございます。それからモーリタニアン黒塗りの記録当選者さん、大阪府門真市のヒロピーさん、神奈川県横浜市ローズマリー2さん、大阪府東大阪市のミヤリンさん、おめでとうございます。ヒロピーさんから、今月からこの番組を聞いています。 ありがとうございます。芸術の秋ということで、ピアノに関する映画音楽を紹介されていますが、ピアノレッスンを忘れていませんか。この映画をはじめ見たとき、とても衝撃を受けました。ぜひとも紹介してくださいということで。そうなんですよね、ピアノに関する映画たくさんありまして、他にも社員、グリーンブック、五線譜のラブレター、アマデウス、不滅の恋、ベートーベンなどどなどなどなどということでね、全部紹介しきれなかったんですが、またね、機会がありましたらご紹介させていただきます。それからローズマリー2さん、いつもわかりやすいひろみさんの最新の映画情報、矢沢さんの映画に対する的確な解説を楽しみに聞いていますって。ありがとうございます。それからミヤリンさん、映画が大好きで、いつもウォーキングしながらラジコで聞いています。幸せのひとときです。ずっと続いてほしい番組ですって。本当に皆さんありがとうございます。それからなんですけれども、以前ヤマンバさんをはじめたくさんの方からジャムおばさんに向けてメッセージいただいたんですが、ジャムおばさんからメッセージが届きました。ご紹介させていただきます。いつもジャムおばさんの名前で投稿しています。今回思いがけない発病と入院、退院の話を久しぶりに投稿したところ、読んでいただけただけではなく、たくさんの方から励ましのメールが届き、読まれたその時も涙しましたが、今回ラジオの力を本当に実感しました。心から心配していただきありがとうございます。また涙が止まりませんでした。脊髄炎と一言で言ってしまいますが、国の指定難病と書いてあるのを見て本当に驚きました。え、私ってそんな病気になっちゃったの？と混乱しました。今も決して状態が良くなってきたとは言えない状況ですが、日々鬱になることもなく病状を観察しています。これをすると何々が起こる、この時にこうなる、小さなノートに書き留め、受診時に質問の材料としています。矢沢さんのおっしゃるように、ラジオという媒体は聞いている人たちとたちまちつながることに、今までは聞いていただけだったのに自分に返ってきて、それを実感しています。日々決して楽ではありませんが、自分でできることは自分でするとリハビリの先生に教わったことも含め、できるだけ実行しています。車を手放した今、足を使う生活に少しずつ慣れてきています。自分のこの先というものを真剣に考え始めました。この番組は毎週本当に楽しみです。番組のパーソナリティの2人にも感謝、聞いているたくさんの方にも感謝いたします。ありがとうございました。ジャムおばさんからいただきました。
あの、正直僕はあのジャムおばさんが退院されて送ってこられたメールをあのいただいた時にですね、これを紹介したものかどうかっていうのを本当に悩みました。ご病気のこと、そして入院のこと、ジャムおばさんの苦しみ辛さ、それがどこまで自分が理解できているんだろうというふうに思いながら、これを紹介した方がいいのかな、どうなのかなと正直思いました。でも紹介することによってジャムおばさんに声をかけて、少しでもこの番組がジャムおばさんに寄り添っていくことができるなら、そういう思いで紹介させていただきました。そして今日このメールをいただいて少しほっとしました。安心しました。これからもジャムおばさん、またメールをお待ちしてます。
ジャムおばさん、ありがとうございました。 たくさんのメッセージもありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ、
前々回のシネマエッセイで東京国際映画祭をご紹介したときに、最後にこの作品の音楽をかけて一言だけご紹介しました。そうしましたら、リスナーの方々からもう少しこの作品を紹介してほしいというメールをいただきました。 Once upon a time in America、監督は前回もご紹介しましたがセルジオ・レオーネです。そして音楽が名将エンニオ・モリコーネです。この2人はゴールデンコンビです。出演はロバート・デ・ニーロ、ジェームズ・ウッズ、エリザベス・マクガバン、ジョー・ペッシ、ジェニファー・コネリー、他たくさんの人たちが出ています。実はこの作品はカンヌ国際映画祭で先行上映された時はとても高い評価を得たのですが、アメリカの公開時には評価されませんでした。その原因は制作会社が作品が長いということで上映時間を大幅に短縮したんです。また時間も過去と現在をいろいろ組み合わせながら作られた作品だったんです。それを時系列に並べ替えてしまうととてもつまらない作品になってしまいます。日本やヨーロッパの一部の国では、オリジナルが公開されてとても高い評価を得たんですが、落胆したレオーネは後に自らの編集によって完全版を作り上げました。3時間を超える大作です。僕はその完全版を見ていないのですが、ぜひ見てみたいと思う作品です。最終的には何度か作品が編集され直してとても長時間のバージョンになり、後のカンヌ映画祭あるいはニューヨーク国際映画祭等でもそういった長時間バージョンが上映され、とても好評を得ています。簡単にポイントだけご紹介します。時は1920年代のニューヨーク、そこから舞台は始まります。ユダヤ系移民の子ヌードルス、後にヌードルスを演じるのがロバート・デ・ニーロです。ヌードルスと仲間の不良少年たち、彼らは悪さをしながら少しずつ成長していきます。そんな時にブロンクスからやってきたのがマックス、この役を後にジェームズ・ウッズが演じます。彼らは固い友情で結ばれながら悪事を重ねていくんですが、実はその後いろいろなことがあります。仲間の死、そしてその仕返し、ヌードルスは刑務所に行く、その間にマックスはどんどん勢力を広げて、ヌードルスが出所した時にはより大きな力を持っていました。そして一時の栄光を味わいます。しかしその後彼らの先に待ち受けていたのは仲間たちの死でした。ヌードルスはニューヨークを去っていきます。35年もの時が流れます。ニューヨークを離れたヌードルスにある手紙が届きます。そしてヌードルスは長く離れていたニューヨークに再び戻ってきます。そこに待ち受けていた人物、それは誰なのか、それを知った時、過去の長い時間、そこに隠されていた友情と裏切り、ヌードルスはそこでいろいろな思いを初めて知ることになります。この壮大な大河ドラマをセルジオ・レオーネは見事に作り上げました。そしてエンニオ・モリコーネはこの映画の切なさをより盛り上げました。この映画で私が好きなシーンがいくつかありますが、その中のシーンの一つ、少年時代のヌードルスが壁の穴から彼が大好きだった少女時代のデボラのバレエのレッスンを覗いているシーンです。そしてそこに流れるアマポーラ、何とも言えないシーンです。この映画の最後、何とも言えない切なさをこの映画は与えてくれます。そんな感銘を受ける作品を作ってくれたセルジオ・レオーネとエニオ・モリコーネ、この2人のコンビの映画をもう一作 見たかったなと思います。
今夜はエンニオ・モリコーネさんのデボラのテーマを聞きながらお別れです。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と、
輝いていた時それはもう戻ってこない、矢沢俊彦でした。